お差し支えなければご起立ください。礼拝唱詩、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて、神があなた方に望んでおられることです。賛美歌225番。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、 アーメン。使徒信条を告白いたします。我らは各信じ世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書を朗読いたします。ガラテヤの信徒への手紙2章15節から21節まで、新約聖書344ページになります。ガラテヤの信徒への手紙2章15節以下。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。けれども人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じました。これは律法の実行ではなく、キリストへの信仰によって義としていただくためでした。なぜなら、律法の実行によっては誰一人として義とされないからです。もし私たちがキリストによって義とされるように努めながら自分自身も罪人であるなら、キリストは罪に仕えるものということになるのでしょうか。決してそうではない。もし自分で打ち壊したものを再び建てるとすれば、私は自分が違反者であると証明することになります。私は神に対して生きるために、律法に対しては律法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し、私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。私は神の恵みを無にはしません。もし人が律法のおかげで義とされるとすれば、それこそキリストの死は無意味になってしまいます。以上です。 りましょう。万物の作り主なる父なる御神、暑い夏の日々が続いておりますが、あなたがその御手をもって影を作り、この教会に生きる人々の一人一人を覆い守ってくださることを覚えて感謝をいたします。今朝もまたコロナウイルスの蔓延の中で、家庭か礼拝堂かを選択しつつ、兄弟姉妹が礼拝に預かっています。またここに足を運ぶことのできない人々もいます。どうぞ神様、それらの兄弟姉妹たちを顧みてください。あなたの御手をもって支えてください。癒されるべきものをどうぞあなたがその御手をもって癒してくださいますように。その暑さの中で、またさまざまな試練の中で、私たちは日々を過ごしております。こんなに神様を信じているのに、なぜこのような試練がと問いたくなる時もあるかもしれません。しかし事柄は全く逆であります。人生がそのような試練の連続であるからこそ、私たちはあなたを仰ぎ、あなたを信じ、あなたの御言葉に聞き続けて歩むのであります。どうか今朝もみんなで心を合わせ、祈りを合わせ、賛美を合わせて、良き礼拝をあなたにお捧げすることができますように。どうぞ私たちの懺悔を、私たちの唯一の捧げとしてお受け止めください。すべてを感謝して、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今朝の礼拝をもちまして、1ヶ月間私は休みを頂戴をすることになりました。自生日からは執事の方たちや、あるいは森里牧師がこの講壇に立ってくださいます。兄弟病院から1ヶ月間入院して検査を受けろとそう言われましてそんな1ヶ月って言ったら、まあ、8月ぐらいしか無理ですよって言ってきたんですけれども、まあ考えてみればそれが実現するとちょうどいいなと思いまして、3食ちゃんと栄養管理されたものが出てくるので、家にいるよりもよっぽど健康な生活が過ごせるなと思っています。ただまあどうなるか分かりません。言われたのがもう 2ヶ月以上前ですから、でしかもこのコロナの厳しい状況の中で本当に丸々1ヶ月も入れてくれるのかどうかって、それも全く分かりません。8月に入ってまた病院に行きます。でしかしまあ申し上げたいことはそういうことではありませんで、9月にこの講談に復帰をさせていただいて、3月の終わりまで、これ私ちょっと日数を数えてみたんですね。そうしますとちょうど30回説教、あと30回です。で私は まああとまだ 3、4年は牧師やれるかな、やりたいなと思ってたんですけれども、いろんな状況で心身のこともあり、妻のこともあり、なんやかんやでですね、まあ、特にこの洛北教会のような力のある活気のある教会を率いていくだけの、もう力が自分の中から出てこないということを本当に感じまして、まあ、私としてはあと30回の説教、9月からそれをもって説教者としての生涯をですね、一応閉じたいというふうには考えています。今何を言ってるかっていうと、詩篇の90編に、神よ、己が日を数えることを教えたまえっていう言葉があるんですね。己が日を数えること、何を言ってるか、あと何日私にはあるんですかっていう意味なんです。それを神様、どうぞ数えることを教えてください。
あと何日、それを一生懸命数えて大切に大切にして生きていくことができるようにしてくださいという趣旨でありますが、本当にそうだと思います。私もあと何年牧師やれるか分かんないという状況の中で、延々とっていうかですね、説教を積み重ねていくよりもあと30回これきっちり数えることができる、これはもう本当に大きな恵みだと思います。というのはあと30回、ね、1回1回は本当に大切になってきます。語ること、特に私にとってはね、あと30回か、あと29回か、あと28回か、ああもうあと3回かってね、ちゃんとその日を数えつつこの講壇に立つことができるっていうのは、これは、私の牧師としての人生の最後に神様が与えてくださった大きな恵みであるなということを本当に感じるんですね。でその最後の歩みの日々、それの、まあ、いわば休みに入る9月からは30回、その30回をどう使うかということを一生懸命考えていて、まだ決めたわけではありませんけど、30回かけて、マルコ福音書をですね、順々に、解いていきたいなっていう、そういう思いもあります。でしかしそれに入る最後、この8月の失礼7月の最後の主の日に今日のこのガラテア書の箇所が与えられたっていうこと、これも本当に大きな恵みだというふうに思います。どういうことか、説教黙想に書かせていただきましたが、ああこの説教黙想は真打ち登場なんて変な題つけたなと思える方がおられるかも分かりませんよね。真打ちって皆さんご存知のように、落語家の一人前になった落語家のことを、まあ、一応真打ちっていうわけですけれども、本当の意味は一人前という意味ではありません。真打ちという言葉の本当の意味は大鳥を務めるものっていう意味なんです、ね、鳥を務める、しかも大鳥、最後その日の寄席の一番最後の席を務める人で、昔はろうそくをつけてずっと寄せなんて、いや芝居もやってましたからね。その大鳥を務めた最後の人が、自分が終わったらろうそくの芯を打つんです。そして消すんですね。そして去っていく。そしてろうそくの芯を打つので芯打ちっていうわけです。でそのろうそくの芯っていう字はあんまり良くないんで、一応この真実の真を当てはめて使うようになった。何を言ってるかというと、まさに私たちの信仰の大鳥です。今日のこの箇所はいかなる意味でそうであるのかと言いますと、今週もまた黙想をご一緒にちょっと読んでいきたい、読ませていただこうと思います。説教黙想週報をお持ちの方はどうぞご覧ください。説教黙想です。これまでヘブライ人への手紙を学んできた、来て二つのことをその結論として申し上げてきた。一つ目は宗教から信仰へということであり、今一つがなだめの犠牲から喜びの応答へということであった。これは先週お話したことですね。でこの人生そのものが十字架の救いへの感謝と喜びの応答であり、これこそが賛美の生贄の中身である。さて今日は第3番目のこと、我々プロテスタント信仰の中枢中核である信仰義人についてである。でまずガラテヤの信徒への手紙2章16節に関する2つの訳を比べてみよう。最初は新共同訳。人は立法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じました。これは立法の実行ではなく、キリストへの信仰によって義としていただくためでした。 次が一番新しい聖書教会共同訳。しかし人が義とされるのは律法の行いによるのではなく、ただイエス・キリストの真実によるのだということを知って、私たちもキリストイエスを信じました。これは律法の行いによってではなく、キリストの真実によって義としていただくためです、この教会に招いていただいて、私はいろんな時にところで何度も何度もこのことを繰り返し申し上げてきました。私の記憶ではだいたい20年ぐらい前から私は一回の説教者としてこのことを説いてきた、訴えてきた、そういうふうに覚えております。もう20年以上前からこのことを一生懸命語ってきたんですね。ここをイエス・キリストへの信仰と訳すのは間違っている。イエス・キリストの真実と訳すべきだ、それで何を申し上げたかったかというと、その私自身の牧師としての説教者としての、最後の年に聖書教会共同訳、一番新しい聖書が私が20年間言い続けてきたことを、私が言ったからじゃありませんけど、それをしかしともかくしっかり受け止めて受け入れて翻訳をそのようにしてくれたっていうことですね。これはもう本当にとっても私にとっても嬉しいことです。まさにあらゆる意味においてこの翻訳こそ真打登場であると、大鳥を取る、そういう翻訳だと、そのように思った次第であります。もう少し下を続きを言いますが、ピステオス、真実、信仰とも訳しますけども、は、続覚なので、イエス・キリストの真実と読む以外ない。最新の教会共同訳はそれを取ったのである。私の救いはこの私のイエス・キリストへの信仰によるのではなく、イエス・キリストの私たちへの真実によるのである。ここはとっても大事なところであります。これも繰り返し申し上げてきたことですけれども、もしイエス・キリストへの私たちの信仰がこの私たちの根拠であるのなら、そんなものは吹けば飛んでしまうものです。いつも揺れ動いているものです。今日は深く確かな信仰を持って生きていると思ったって、次の日にはもうそんなものどっかへ飛んでいってしまう。熱意を持って感謝を持って喜びを持ってバプテスマに預かったけれども、いつの間にか教会に来なくなっちゃって、教会の生活、あんなもの過去のもの、そういうふうになってしまう人は後を絶ちませんよね。たくさんいますよ。でそれは全部この私の信仰に根拠を置いて生きてきたからです。しかし聖書は言う、信仰ってね、そんなもんじゃないよ。このピスティス、真実、イエス・キリストの真実、それだけが私たちの信仰のただ一つの根拠なのだ。これは考えてみるとよくわかる話です。親子関係でもわかります。幼い子供が一生懸命生きるけどいっぱい失敗する。そして失敗した時に親がこんなに信じていてやったのに、なんだこれは、もう親でも子でもない出ていけって言われたらどうなるんでしょうかね。特に幼い子供にとっては自分の存在の根拠が失われるような、そんな思いになるのではないでしょうか。そうではなしにお父さんお母さんが お前がどんなに失敗しても、それでもあなたは私たちにとっての大切な大切な存在なんだ。そう言ってくれたとしたら、そこに子供は初めて動くことのない自分の根拠、それを見出していくことができるのではないでしょうか。うちの妻は子供たちに接するのにいつもそういうふうに接していたと思います。ある時息子がまだ小学校の4年生ぐらいでしたかね、いろんな悪さをしまして学校の体育館の屋根の上に登って遊んで、その屋根を踏み抜いて下へは落ちなかったんだけど屋根にボソッと穴が開いちゃった。学校から呼び出されて妻が言って、いや実は拓也君がね体育館の屋根の上に登って飛んだり跳ねたりして、あそこあんな穴開けちゃったんですよって言われた。その時に妻は何て言ったかというと、拓也と二人で教師の前に座らされていましたけども、開校一番何て言ったかというと、学校の建物なのに小学生が上に乗ったぐらいで穴が開くんですか、そんな脆いボロい材料を使って建ててあるんですかって言って、それが返答です最初の。それで今日先生も圧倒され、圧倒というか、そうでもないんですけど、それで何ですか、弁償しろということですかって言ったら、そんなことありません、穴が開くような材料を使って建てたのは学校の責任なので、ただご報告だけさせていただきますって言って、本当になんて脆い材料を使ってんだろうねと帰り道も言いながら帰ってきた。息子はもう本当にほっとしてね、どんなにこっぴどく叱られるだろうかと思ってブルブル震えてたんですけど、その母親の対応を見て、あ、このお母さんは大丈夫だと、僕を見放すようなことは絶対にこの人はしない人だと、その時に子供心にはっきりと思った、ね。まあ、本当にそういうもんだと思いますよ。今日のガラテヤの信徒の手紙もまさにそれを書いているわけです。人が義とされるのはただイエス・キリストの私たちに対する真実によるんだ。どんなことがあっても私たちをお捨てにならない、何があっても私たちを背負い抜いてくださる、そのキリストの私たちに対する真実、その愛の真実によって私たちは義とされるのだ。まさにその通りでありましてね、最後の行を読みます。最後の段落、このキリストの真実があのゴルゴダの丘の上に打ち立てられたのである。その真実だけは何があろうと揺らぐことはなく、またいかなる状況にあっても取り消されることはない。これが信仰の確かさであり、プロテスタント信仰の3番目の確信である。まさにその通りなんです。皆さん、あのゴルゴダの丘の上にこのキリストの真実が打ち立てられているんです。あの十字架こそがこのキリストのピスティスである。さらにはそこに私たちの罪のすべてを担い滅ぼしてくださったこと、それこそがこのキリストの真実であって、このキリストのピスティスによって私たちは義とされたのである。そこにしっかりと断ち切って私たちはこの人生を歩み抜いていきたい、そのように願うものであります。お祈りをいたします。父なる神様、来週から私自身が夏休みをいただいて体のメンテナンスを行いたいと願っています。その間、3名の執事の方とそして森里牧師とがこの講談を守ってくださいます。本当にありがたいことであります。どうぞ神様、毎手術毎手術その講談の務めをあなたが守り支えてくださいますように。 また9月になってもう一度教会員の皆様と相まみえて残り30回その説教を成し遂げることができますように守り導いてください。神よ、己が日を数えることを教えたまえと古の詩人はあなたに訴えました。本当に己が残りの日をあなたから示されつつ生きる幸い、その祝福、それをどうぞ終わりまで生きることのできるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金のお祈りをいたします。天の父なる神様、あなたによって教会へ導かれ、あなたの御言葉を聞き、主を賛美し礼拝を共に守ることができましたことを感謝いたします。今日から始まります一週間、それぞれに与えられている場所で主に感謝し祈り歩むことができますように、私たち一人一人に聖霊が働いてください。本日さまざまな事情で礼拝に集えなかったもの、特に病床の中にあるものの上に私たちと同じ恵みが注がれますように、岡本先生のご健康の上に、またご家族の上にあなたの御支えがありますように、あなたからいただいた豊かな恵みへの感謝と献身の印としてあなたに捧げ物をいたします。あなたの御栄えのためにお持ちください。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは週報に従いまして報告をいたします。本日礼拝後に青年会5分間集会がございます。また今週より夏のプログラムに入ります。朝の聖典、夜の祈祷会、説教黙想を読む会は夏の間休会いたします。次回は9月より再開いたします。教会学校も夏休みに入っております。先週連絡がありました通り、8月6日土曜日に計画されていました夏のお楽しみ会は最近のコロナ感染拡大の状況により中止といたします。また本日はやめる友献金の日です。ご協力よろしくお願いいたします。その他報告などは各自でご覧ください。報告は以上となります。一度ご起立ください。照英541番。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
どうぞご着席ください。
何か報告のある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。それではこれで本日お願いします。